はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。一粒の麦は地に落ちて死ねば多くの実を結ぶと語ってくださるのです。今キリスト教の暦では受難節というひとときを過ごしています。私たちが生きるためにキリストが命を捨ててくださいました。キリストが命を捨ててくださったからこそ私たちは実を結ぶことができるのです。罪許され、神の子とされ、永遠の命の祝福をいただく、そのことのためにキリストは命を懸けてくださいました。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。今日はですね、2025年度の最初の礼拝となります。本当にようこそいらっしゃいました。私たちともにキリストの命をいただいて新しい年度に踏み出していきたいと思います。さて、皆様はクリスチャンの作家の三浦綾子さんが書いた小説「潮刈り峠」という小説をお読みになられたことがあるでしょうか。僕もですね、高校生の頃、また大学生の頃、よく読んだ小説の一つでした。潮刈り峠というこの小説は、日本の北にある北海道潮刈り峠というところで起こった列車の事故をもとに、実際の事故をもとに三浦綾子さんが書いていった小説になります。で、僕もですね、学生の頃よくこの小説を読んでとても感動したので、仲のいい友達の誕生日の時にですね、せっかくだからこの本を誕生日プレゼントとしてあげようとしてあげたんですね。するとですね、結構分厚い本なので、誕生日プレゼントあげてもあまり読んでくれないだろうなと思って、あまり期待しないでプレゼントしたんですけど、そしたらその友達はですね、潮刈り峠の小説を読んでくれたんですね。で、彼はですね、鉄道も好きだったので、実際に北海道まで行って潮刈り峠を見てきたのだそうです。僕はまだ実際の潮刈り峠を見たことがないんですけれども、彼はそこに行ってですね、とても感動して帰ってきたんですね。で、その彼はですね、男子制の出身で、聖学院大学の時に一緒になって友達になった人だったんですけれども、もともとキリスト教が大嫌いって言った大嫌いな友達、大嫌いな人だったそうなんです。男子制で教育を受けたんですけども、でもキリスト教が嫌いということで大学の時も過ごしていたそうなんですけども、でもですね、その潮刈り峠の本を読んで、潮刈り峠実際に行ってみてとても感動して、しばらくしたら洗礼を受けたんです。キリスト教大嫌いと言ってたにもかかわらず、もう改心して洗礼を受けてクリスチャンとなっていったんです。で、それだけではなくて、彼はですね、今聖学院の職員としても働いていてですね、東京にあるある教会の役員もしているんですね。潮刈り峠というですね、その作品がとても人々に感動を与えるだけでなくて、その生き方をも変えていくような、そんな小説だと思います。その潮刈り峠の最初のページに書いてあるのが、 今日の御言葉です。それは昔の日本語で書いてあるんですけど、こういう言葉ですね。一粒の麦、地に落ちて死なずば、ただ一つ煮て洗う。もし死なば、多くの実を結ぶべし。こういう言葉ですね。昔の日本語で書いてあるので、もしかしたら外国から日本にいらした方にとってみれば、ちょっと難しい訳かもしれません。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。この御言葉がですね、塩狩峠というその本の一番最初に書いてあります。この小説の主人公の長野信夫という人は、実際の人がモデルになっています。この人は最初からイエス様のことを信じ受け入れていたわけではありませんでした。むしろキリスト教を毛嫌いしていたというのです。ただいろいろな人たちの出会いを通して、この人は聖書を読み始めるようになったそうです。聖書を読んでみても最初は何が書いてあるのかがよくわからなかったそうです。新約聖書もですね、パッと開くと人の名前ばっかりずらっと書いてありますので、人の名前ばっかりでつまらない、最初はそのようにも思ったそうです。ただこの聖書という本は商売系がないと思う一方で、彼はこの聖書の中にそれまでの自分の考えとは全く違った考え方がたくさんあるということを知っていったそうです。そして聖書のメッセージを聞く中で、あなたの敵を愛しなさいというその聖書の教えのように、敵を愛して死ぬことのできたイエス様のことを深く思うようになったそうです。騙されてもいいから自分のことを犠牲としたイエス様の御言葉に従って生きていきたい、そのように感じるようになったというのです。やがてこの主人公は自分の深い罪のためにイエス様が十字架につけられたこと、キリストが死から復活して永遠の命を約束してくださったことを信じて洗礼を受けていきます。そしてこの主人公はこういう信仰の告白をするんですね。私たちのために犠牲となられたイエス・キリストを思うとき、私もまたこの身を神に捧げて、真実の意味で神のしもべになりたいと思っております。こう言うんですね。キリストが私たちのために尊い犠牲となってくださった。そのことを思うときに、私もまた、本当に神様のしもべとして生きていきたい、この主人公はそう告白するのです。そのような歩みの中でイエス様のことをキリストと信じたこの主人公は、酒癖が悪くて他人の給料を盗むなど問題のあった職場の同僚の隣人になろうとしていきます。その同僚が立ち直るために自分を顧みずに寄り添って共に生きていこうとします。そしてこの小説の最後の部分ですね、自分の乗っていた汽車のその客車の部分が突然分離して逆走してしまうという出来事に出くわします。他の乗客たちはもうみんな右往左往している中、この主人公はただ一人その列車を止めようと努力をします。そしてとうとう最後は自分自身をその線路の中に飛び込むことによって、その下敷きになって列車は 止まったというのです。そしてこの主人公の犠牲の死によって心を変えられた人たちが、聖書を読み始めた人たちが出てきたというのですね。僕の友達がですね、この塩刈り峠という本を読んでクリスチャンとなっていった、信仰の実を結んでいった、そのことの背景がですね、この塩刈り峠という小説の出会いもあると思うんですけど、それ以上にですね、実際にこの主人公の犠牲があって彼も洗礼を受けていったんだろうなと思うんですね。一粒の麦、地に落ちて死なずば、ただ一つにてあらん、もし死なば多くの実を結ぶべし。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。この聖書の御言葉、キリストの御言葉は、私たちが神様の御前に罪のゆえに滅びてしまうのではなくて、永遠の命の実を結ぶことができるように、死んでくださったお方がいるのだということを私たちに教えています。キリストが私たちのために命を捨ててくださったのです。そのことによって私たちは生きるものとされています。キリストは2000年昔にもこの御言葉をお語りになられました。それは杉越の祭りの時のことでした。ユダヤ人から見れば、外国人のギリシャ人がぜひイエス様にお会いしたいと弟子に頼んだんですね。それはユダヤ人から見れば外国人である異邦人にも救いがもたらされるということの決定的な印でした。でも弟子たちはユダヤ人だけではなくて、外国人まで自分の先生のところにやってきたということを見て、先生だけでなく自分たちもこの地上の名声に預かれるかもしれない、そんなことに心を奪われてしまいます。そんな弟子たちに向かってイエス様はご自分が歩まれる道、十字架の道を予告されていくのです。イエス様は言われました。人の子が栄光を受ける時が来た。皆さんはですね、栄光っていうとどんなことを思い浮かべるでしょうか。栄光を受ける、たくさんの人にですね、拍手喝采をいただく、あるいは金メダル、素晴らしい記録を打ち立てる、そんなことを連想するかもしれません。でもイエス様が言われた栄光というのは、そういう私たちが考えるような栄光ではありません。そうではなくて、神様の計画、十字架の中にこそある輝きだったのです。十字架の中に私たちを罪から救い出す神様の素晴らしいご計画がある、その輝きです。そしてイエス様は続けて言われます。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。イエス様は十字架のご栄光を一粒の麦というイメージでお語りになられました。まあ、私たちも想像すればわかると思います。麦の粒一粒は、その麦の粒一粒であろうとすればするほど、一粒は一粒のままなんですね。だけどその一粒が地に落ちて 水を与えられ、そして殻が破られ、自分を壊して、たくさんの養分や水分を受け入れて地に根を張っていくと、麦というその一粒の姿は壊れていくんですけれども、ね、豊かな命がそこから育っていきます。イエス様の命というのはまさにそのような命でした。自分の中に閉じこもって自分を守ろうとするのではなくて、自らを壊して神様とのつながり、そして隣人のとのつながりに生きようとする命だったのです。さらにイエス様は言われます。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。これはちょっと分かりづらい表現かもしれないですね。命を愛するとか命を憎む、これも一粒の麦のイメージで捉えたら良いと思います。一粒の麦が麦という自分の命を守ろうとして一粒のままでいようとすること、それは広がっていきません。でも命を憎む一粒の麦が自分を壊して、もっとより大きな命になっていこうとする、その姿がまたイエス様はマルコによる福音書の8章35節でも次のように言っています。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。この地上の命で終わってしまうのではなくて、神様とつながり、人々とつながり、そのことによって豊かにされていく命があるのです。さらにイエス様は言われます。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。イエス様はマルコによる福音書の10章44節以下でも次のように言われています。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。イエス様が仕えるために来られたように、キリストの弟子として生きる私たちもまたイエス様の仕える生き方へと招かれています。さらにイエス様は言われます。今私は心騒ぐ、何と言おうか、父よ私をこの時から救ってくださいと言おうか、しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。父よ、私をこの時から救ってください。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。これは有名なイエス様のゲッセマネの祈りを思わせる言葉です。この杯を私から取り除けてください、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。イエス様が十字架の苦しみに歩まれることによって、天の父なる神様の御心に行い、私たちの罪の身代わりとなってその血を流してくださり、私たちを永遠の命へと招こうとしてくださっておられるのです。イエス様の十字架の時、それは 神様がどのようなお方であられるのか、神様が愛であられ、命がけで私たちを救い出そうとなされている方である、そのことを表す、それがイエス様の十字架の時であるのです。今日の聖書の御言葉の中で語られていること、それは私たちの主イエス・キリストが私たちが生きるために真実に犠牲となってくださったということです。一粒の麦が地に落ちて麦として死んだように、イエス様は十字架で血を流し死んでくださいました。そのことによって私たちの罪の滅びをすべて引き受けてくださり、私たちに永遠の命の実りを与えてくださったのです。そのキリストの永遠の命を受け取って生きるときに、私たちもまたキリストのように神様のため、また隣人のために自分を捧げて生きる生き方へと招かれています。自分のために生きて、自己中心の罪のために生きて滅びていくという生き方ではない、新しい生き方へと私たちは招かれているのです。十字架は私たちが生きるためにキリストが麦として死んでくださり、私たちに実りを与えてくださったことの印です。もしかしたら私たちの中で自分のために命を捧げてくれたという、その実感がなかなか湧かないという方もおられるかもしれません。実は僕もですね、ずっとそうだったんですね。十字架ということは言葉は聞くけれども、なかなかそれが自分の命ということと結びつかない、ずっとそういうふうに思っていました。でもですね、ある時ディサイプルスの宣教師たちの墓の前に立った時に、この御言葉を、そして十字架の出来事を本当にリアルに感じたんですね。かつてディサイプルスの宣教師たちが命を懸けて本にやってきてくれた、神様の愛を伝えるために文字通り命を懸けて命を捨ててくださった、だからこそ自分の命が与えられているんだ、今という時が与えられているんだ、そういうふうに感じたことがありました。一粒の麦は地に落ちて死ねば多くの実を結ぶ、そのようなキリストの十字架のリアリティに触れた宣教師たちが日本にやってきて、自らもそのリアリティに生きて、私たちにその御言葉の生き方を伝えてくれています。もしかしたらですね、それでも命がけということの実感がなかなか湧きづらい、イメージが湧きづらいという方もいらっしゃるかもしれません。でも命というのはですね、殉教ということだけではないですね。命というのは時間でもあります。時間の使い方は命の使い方です。できっと私たちも誰もがですね、ここにいることのために、あなたを信仰に導くために、命という時間、時間という命を使ってくれた誰かがいたんだと思うんですね。あなたに、私に信仰を伝えるために、命という時間を使ってくれた家族や友がいる。だからこそ、私たちは今、 このようにして神様の命に生きることが許されているんだと思うんです。キリストが文字通り命をかけて、また信仰の先達が文字通り命をかけて、また私たちの信仰の友が命という時間をかけて、私たちに神様の愛を伝えてくれている。私があなたが生きるために命を使ってくれた人たちがいるんですね。もしかしたら今日自分に自信がない、どうせ自分なんていろんなことやってもうまくいかない、そう思っておられる方もいらっしゃるかもしれません。でも私たち一人一人というのはキリストが、そして信仰の先達が、信仰の友が命を懸けて私たちが生きるように招いていてくれる、そのような一人一人なんですね。私たち一人一人というのは神様から、先達から、信仰の友から愛され、大切にされている一人一人なのです。一粒の麦は地に落ちて死ねば多くの実を結ぶ。キリストから始まったその命が今日あなたに、そして私に手渡されているのです。だからあなたは大丈夫。新しく始まる1週間、どんな困難が襲ってこようと、どんな試練があろうとも、神様の命がけの愛が、神様の命がけの救いのご計画が私たちの歩みを支えていてくださいます。そのことに信頼をして新しい一歩を踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちのこの地上の命にあなたを礼拝するひとときを与えてくださり、一粒の麦は地に落ちて死ねば多くの実を結ぶとの言葉を与えていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。キリストが、そして先達が、また信仰の友が私たちが生きるために命を差し出していてくださることを覚えます。どうかその恵みに応えて私たちも一歩踏み出すことができますように、どうぞ強めてください。この祈りは私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。